Steady diet in Vienna. I could find him every noon, sitting on the bench in the Rathaus Park with a small, fat bag of hot house radishes in his lap and a bottle of beer in one hand. He always brought his own salt shaker. He must have had a great number of them, because I can't recall a particular one from the lot. They were never very fancy salt shakers, though. And once he even threw one away. He just lapped it up in the empty radish bag and tossed it in one of the park's trash cans. Diet, though, Wing Fu.毎日お昼時に僕はラートハウス公園のベンチにその青年の姿を見かけた。彼はハウスもののラディッシュがぎっしりと詰まった紙袋を膝に乗せ、片手にビール瓶を持っていた。そしていつも塩入れを持ち歩いていたが、その数たるや随分なものだったに違いない。というのは彼が、例えばどんな形の塩入れを使っていたかと言われても一つとして思い出せないからだ。でもとにかく塩入れはどれをとっても洒落た知るものではなかった。一度なんか使い終わると捨ててしまったくらいだった。彼はそれをラディッシュの空袋に放り込んで、くるくると丸め、公園のゴミ缶に投げ入れたのだ。
Every noon, and over the same bench, the leaf splintery one, on the edge of the park nearest the university. Occasionally he had a notebook with him, but always carried a dark hunter jacket with its side slash pockets, and the great vent pocket at the back, the radishes, the bottle of beer, a salt shaker, and sometimes a notebook, all of them from the long, bulging vent pocket.He carried nothing in his hands when he walked. His tobacco and pipes went inside the sash pocket of the jacket. He had at least three different pipes.
毎日同じ時刻に同じベンチ、公園の一番大学に近い角の壊れ方の一番マシなベンチに彼は座っていた。時々ノートブックを手にしていることもあったが、着ているものはいつも同じコーデュロイのダックハンタージャケットだった。両脇にスラッシュポケット、後ろに大きな背中ポケットが一つついている。ラディッシュとビールの瓶と塩入れ、それから時々のノートブック、それらはすべてぷっくりと縦長に膨らんだ背中ポケットから引っ張り出された。歩くとき彼は全くの手ぶらだった。タバコとパイプは上着の切りポケットの方に入っていた。少なくとも3つの異なったパイプを彼は持っていた。
Although I assumed he was a student like myself, I hadn't seen him in any of the university buildings, only in the Rathaus Park.Every noon of new spring days, often I sat on the bench opposite him while he ate. I'd have my newspaper, and it was a fine spot to watch the girls come along the walk. You could peek at the pale winter knees, the hard-boned, blouchy girls in their diaphanous silks, but he didn't watch them. He just perched as loudly as a squirrel over the back of radishes, through the bench slats the sun zebra stripped his lump.
青年は僕と同様学生らしかったが、大学のどの建物の中でも彼を見たことはなく、その姿を見かけるのは早春のお昼の視聴者公演に限られていた。彼が食事をしている間、僕はだいたい向かい側のベンチに座っていた。僕は一応新聞を手にしていたが、実はそこは道を歩く女の子の姿を眺めるのに絶好の場所だったのだ。そこからは女の子たちの冬のようにヒヤリとした白い膝を覗くことができた。透明な絹のストッキングを履いて、頬を赤く染めた骨太の女の子たちだ。でも彼の声は女の子をじろじろ眺めたりすることはなくて、リスのように注意深くラディッシュの袋に向かってかがみ込んでいるだけだった。ベンチの板の隙間を抜ける陽光が彼の膝の上に縞模様を描いていた。
I'd have more than a week of such contact with him before I noticed another of his habits. He scribbled the things on the radish bag.And he was always stashing little pieces of bark in his pockets, but more often he wrote in the notebook.
このような開口が1週間以上続いた後で、彼にはもう一つ別の習慣性があることを僕は発見した。つまり、ラディッシュの袋に何かをサラサラと書きつけては、その部分をちぎってポケットに突っ込むのである。しかし返して、ノートブックに書きつけるときの方が多かった。
One day he did this. I saw him pocket a little note on the back piece.Walk away from the bench and a bit down the path. Decided to have another look. He pulled out the back piece and read it, then he threw it away. And this is what I read. The fanatical maintenance of good habits is necessary.
ある日、こんなこともあった。僕がじっと見ていると、彼は何かを書きつけた紙袋の切れ端をポケットにしまい、ベンチを離れたが、2、3歩道を歩いてからもう一度点検することに決めたらしく、紙袋の切れ端を引っ張り出して読んだ。それからそれを投げ捨てた。紙片にはこんな文句が書いてあった。良き習慣は強心的に維持する必要がある。
It was later, when I read his famous notebook, his poetry as he spoke of it, that I realized this note hadn't been entirely thrown away. He'd simply cleaned it a little. good habits worth being fanatical about. ずっと後になって彼のその名物のノートブック、本人に言わせれば刺繍ということになるらしいのだが、を読んだ時、その文句が全面的に捨て去られたのではないことが分かった。それは単に手直しされただけのことなのだ。良き習慣は強心的になされるだけの価値がある。
But back in the rat house park, with a little scrap from the lavish bag, I couldn't tell he was a poet and a match maker. I only thought he'd been an interesting fellow to know.
でもそれが分かったのは随分後のことで、視聴者講演でラディッシュの紙袋の切れ端を手にした僕には、彼が詩人なのか、それとも神言家なのか、どちらとも決めかねた。いずれにせよ、なかなか興味深そうな人物であることだけは確かだけれど。